映画館沖の皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。本日は T ジョイバンダイでダークナイトライジングを南くんと見てきました。
南です、よろしくお願いします。
そういうわけでね、バットマンシリーズ3部作の完結編で、
ダークナイトライジング、
ダークナイトライジングでね、この前ダークナイトを見返していざ見るぞっつって見たら、見返さなきゃいけないのはどっちかというとビギニングの方でした。
そうですね、ビギンズの方が、
バットマンビギンズ、
ビギンズで確か良かったと思うんですけれど、
ビギンズって何年の映画、
2007年ぐらいだと思いますね。
結構そんな新しかったっけ。
確かビギンズ2007年、ダークナイトが2010年とか2009年ぐらいだったと思います。
なるほどなるほど。いやー、ダークナイト超面白いって思って興奮して超楽しみにしてたんだけど、
あ、ダメでした。
正直なんか本当ね、最近のクリストファー・ノーランのダメなところが今回も出てたなと、まあ、はっきり言って言わせていただきますよ。
確かに間延びするところはかなり、
いや間延びするんじゃなくて、あの男は勝手に話をややこしくして、そのややこしさを自分で解決するのに苦労するっていうね。
確かに前作は
マッチポンプなね、
インセプションの勝手な設定
で、勝手な設定で勝手に苦労して、勝手になんか夢の さらに下の階層は時間が早く動くだか遅く動くだか、わけのわかんないこと言い出して、今回もなんかその核爆弾の設定をね、なんか遠隔操作ができるだできないだとか、
確かに それはそうですね。そうなの、
意味ねえじゃんって思ってね、すごいイライラしました。
しかもそんなもんで防げるんだっていう、なんかよくわからないものを投げ込んだらなんか遠隔操作ができなくなるっていう、
そう、もうどっちかにしろよとか。でも結局なんかあのさ、口にマスクをした男、
ベイン
もさ、何がしたいのかさっぱり分かんなかったし、なんであいつさ、そもそもゴッサムシティに文句があんの。
それ一応 R、
うん、
R グレイな
師匠
いるじゃないですか、
R グレイ、
あれの、まあ、もういきなりネタバレになりますけど、
うん、さっきからもう完全にしてるから大丈夫。
一応その娘を愛してしまったことっていうのがきっかけになってベインは、あの行動に移ったわけですよね、で俺思ったんですけれど、あのベインってなんか前作の一応そのジョーカーっぽいところもなんかやろうとしてるんじゃないですかねっていう、自分はなんかあんま何もせずになんか人の 善意を悪意に変えるみたいなので混乱を起こすって、なんかビギンズもそうだったんですけれど、このシリーズ3部作の悪役ってなんかパニックを起こして人たちをなんか混乱させるっていうのがメインで、
そうだ ね、なんかあの文化大革命みたいなことしてたもんね。
で俺思ったのが、これベイン側のなんか太陽を盗んだ男みたいな感じなんだなと思って、核爆弾をもう持ってるから、なんか自由に街の中をなんか仕切ってるっていうのはなんか、太陽を盗んだ男の主人公が悪役に移ってなんかことをやっちゃった感じなんだなと思って見てましたね。で前作のその、ジョーカーにはなかったあの攻撃性みたいなのが俺結構好きで、ベインの、凶暴さっていうか、とんでもないやつが出てきたっていう感じで、
まあね、あのジョーカーは手下がね、精神病院から連れ出したただのキチガイで、捕まえてもいやなんつってね、それがすっごいおっかなかったんだけど、今回はねものすごい忠誠心あふれる傭兵たちなんだよね。
そうですそうです。まあ別にあの傭兵はあれですよね、あの計画のためなら自分の命なんかっていう感じで、
そう冒頭でいきなりね、お前はここに残れっつって、飛行機で死んじゃうのに、そしたらなんか嬉しそうな顔してるんでね、
火はついたかっつってこれから爆発するみたいなことで始まるじゃないですか、で何が始まるんだろうと思ってたら、あのでっかい体ができて、あのドブの中、ドブのその地下水槽のところで、こいつこんな体してたんだっていう、でその後裏切ってやつを殺すっていうシーンとかも、もうなんだろうこの凶暴性っていう感じで、悪役としてはやっぱりなんか 3部作の中では一番魅力があった
と思う。あんなやつ全然魅力ないよ。
敵としてのあの凶暴性というか、なんか、うん、ジョーカーはなんかやっぱりなんかすごい悪役なんですけれど、うん、なんか戦う敵としてはあんまり面白みがないなと俺思ってて。
だってね、ベインとね、バットマンのね、格闘アクションがね、すんごいもっさりもっさりしてて、
ああまあ
なんだこりゃって思って。プロレスみたい。
あ、でもそれ目指したんじゃないですかね。なんか
バットマンでもなんかキレがないし、ただの殴り合いだし、
ベインがバットマン持ち上げた時にこいつどんだけ力なんだろうと思うぐらい。
うん、まあマッチョマンだからね、うん。
で、あれですね、なんかオープニングのあの飛行機のシーンがあるじゃないですか。
うん、
あれ基本的に実写で、ほとんど実写なんですよね、最初に乗り込むところとか。
そこはすごい。
まあすごいんですけれど、なんかなんだろう、あんまりなんかここいるかっていう感じもあるんですよね。
う
ん、
そうだね。
最初何が始まったのかよく分かんなかったっていうのが正直な、うん、
まあ、そこがまたノーランのただなんかややこしくして見せ場にしちゃう、無理やりでっち上げるみたいなマッチポンプな感じがすごいするよ。
で、これ CG 使ってないんだぜっていう自慢もちょっと見えたりするっていう。
うん、なんかまあベインに関してはとにかく俺は55点ぐらいの魅力だよね、敵として。なんかマスクもさ、あれを外すともう死ぬほど辛いとかっつってて、何かと思ったら麻薬を吸ってるんだよ。
その割にあんま狂
って、そう、麻薬吸ってるのにすごい、ま、なんか真面目っていうかさ、目標に向かってまっしぐらで、麻薬を吸うんだったらもうちょっとさ、ふざけた人間であってほしいんだよ。
あとあれですね、バットマン一時期閉じ込めておいて、ボッサムシティが、あの、灰になったらお前を殺すよっていうシーンがあるじゃないですか。なんかそれだったらもう少しちゃんとした人たちをつかせて、なんか出れないようにすればいいのに、出れるような試練みたいなのを与えて、出てきたら驚くって、お前泣き出したいのってすごい思う。
それもまたノーランの勝手に話を難しくして、なんか適当に見せ場をでっち上げるっていうマッチポンプだよ。
しかも一回失敗してもう一回やって成功するのは分かるじゃないですか、うん、2回失敗して今度はロープなしていかなきゃダメだみたいなことを言われて、最初から言うよっていう、
何がしたいのか全然分かんないよね。
別にあそこでそんな鍛えられてるっていうシーンでもないじゃないですか、精神的にも。
まあでも背中は直してくれたよ。
まあ、背中直してくれましたけど、あ、でもあれは登る前じゃないですか。
あ、そうだね。
とすると別にこのシーンってそんな天丼に繰り返すことでもないんじゃないかっていう、一回失敗したらもう一回はそういうなんかやつでっていうので、なんか異様に長いなと思って。
キリスト教的なそういう意味があるのかもしれない。なんかキリストは若い時に穴に落とされてそこから痛かったとか、なんかそういう、
あのイメージって。でもワンで主人公が子供の頃に井戸に落ちたっていうの、あれと合わせてるんですよね。
あ、そうなの。
カットがすごい似てたんで、
うん、まあ、正直ね、俺はねダークナイトを見返すのは楽しみだったんだけど、ビギンズをね見返す気はさらさらなかったよ。
あ、俺ビギンズ見たら意外と昔思ってたよりは楽しかったです。
間抜けな忍者、
間抜けな忍者
間抜けな忍者がパッコする映画
渡辺謙がなんかすごい狩猟みたいな役なんですけれど、意外とすぐ死ぬっていう。
なんかチベットの山奥になんかすごい目の細かい障子の戸があってね、
なかなかすごい敵でしたけどね。
うん、
でキャットウーマンですよね。一言もキャットウーマンって言ってなかったんで。
なかったね。
キャットウーマンでもない
と思うんですけど。そう、キャットウーマンでもないじゃんって思って、そこもかなりがっかりポイントだったよ。エマストーンのね、足の上がり方はすごいかっこよかったんだけど。
あれエマストーンじゃないです。アン・ハサウェイ。
あれアン・ハサウェイか。え、ずっとエマストーンだと思ってた。
いやー。今回ビジュアル的にはちょっと俺は好きなんですけれど、キャットウーマンかって言ったら全然違うじゃん
って。そうだって前のミッシェル・ファイファーはね、OL でね、男にモテず裏ぶれた生活を送ってて、その恨みつらみが凝り固まってキャットウーマンになるっていうとても悲しいストーリーがあったのに、まあ、こっちもね個人育ちっていう悲しいストーリーはあるんだけど、俺でもちょっとそんなに面白みとしてあんまないし。
でもそれ考えると今回の時別にベインじゃなくてペンギンでもよかったんじゃないかと本当に思いますね。
そうだよ。 クレイジーが足りないよ。クレイジーが足りずにマッチポンプが多すぎるんだよ。
敵になんかリアルな人間性をつけすぎなのかなっていう気がしますね。
どうかな、ベインなんか別にリアルじゃねえあんなやつ。
あとなんかそんな人間臭いとかドラマを入れようとしてるのに、うん、あのバットっていう空飛ぶ機械が出てくるのがちょっとどうかなっていう。
なんかね、そうだね、なんか人間的な厚みを描こうとしてるのにさ、うん、ずっと引きこもってるブルース・ウェインがすぐにムッキムキだしね。
あのでも引きこもってる設定は最初面白いなと思って、これがどう生きてくるんだろうと思った
ら、だからすっかり弱ったねえバットマンから始まるかと思ったら、全然そうじゃなかった。すぐなんか宙吊りになってね、病院に忍び込んでもうまくいくし、
しかも足になんか変なギブス、義足みたいなのがあって、あれの説明も何にもないですよ。
日本のあの介護用のロボットみたいなやつ、
なんかすごいキック力が上がったみたいな。
そうそうそうそう。
の割にあんまり なんだろう、今回ベイン以外とは戦ってるイメージが少ないですね。
そうだね、結果とは戦ってたけどね、あとイカレた市民と戦ってたよ。あ、
今回やバットマンっていうよりやっぱり刑事側のあの男の目線が一番長かった気がするんで、
ね、最終的にロビンって、
ロビンって今回の、あのバットマンシリーズで、うん、ロビン出てこないんだってずっと思ってたんですけど、あ、最後にその名前が出てきたんだなと思って、
ね、
ちょっと嬉しくなりました。
バットマンなしでロビンとして活動していくのかな。
まあもしくはあのブルース・ウェインは生きてる
っていう、まあ、生きてるっぽかったけどね。なんで核爆弾があんなにあって生き残るのか、生き残ってたとしたらちょっとそれはそれで腹立たしいよ。
まあそうですね、
うん、福島の人がどれだけ苦労してると思ってんだ。
そうですね。あとタイムリーすぎてこれはどうかなと思ったのが、うん、あのあるシーンでベインがバットマン殺そうとしたら、
うん、
あのバットモービルに乗ったあのキャットウーマンが来て、うん、ベインを撃ち殺すシーンがあるんですけれど、
そうだね、
その時に私は銃規制はあの反対じゃないのよみたいなことを言うのはなんかあの、うん、乱射事件のことを
本当だ、まさにバットマンライジングの初日に
初日のあの事件ちょっと重なっちゃって
南くんの口からあいつが今乱射されたよ。
なんかお前はなんか肯定してるんだそあの事件をっていう感じに見えちゃって、
うん、
あとあれですよね、あのちょっと思ったのが、あの人民裁判みたいなのあるじゃないですか。
そうそう、文化大革命、
であの裁判やってるやつってワンの時の悪役ですよね。
あ、本当、誰だか全然分かんなかった。
あのマスクかぶってなんかパニック剤みたいな、うん、あの振りまいてたやつで、
あ、なんかね印象的な顔立ちだなって思ってた。
ダークナイトでもなんかオープニングで偽バットマンみたいな格好してたやつがあいつだなと思って、
うんうんうん、あ、そうなんだ。
間違いでなければ、
おお、まあ、だからといって俺はビギンズは見返さないし、多分このダークナイトライジングももう二度目は見ないと思う。
そうですか、俺ちょっともう一回、
あ、本当、あ、
劇場では見ないですけれど、
うん、
DVD 廉価版があったらちょっと考えようかな。
うん、まあちょっと買ったるかったし、そんなね、うん、マッチポンプに付き合ってらんないよ、バカらしい。
クリストファー・ノーラン来て、すごい、
うん、
まあインセプションは確かに
マッチポンプやろう。
そうですね、インセプション本当俺は、
うん、だからそうでもしなきゃさ、もうそういうパニックなり事件なり描けないのかな。あ、クリストファー・ノーランはよっぽどそんなマッチポンプをしないと。
そうですね、まあでも一人の悪役というか、別に体がすごいだけの超人があんなでかいマッチを一人であの占拠するっていうのはなかなかすごいなとは思いましたけれど、
傭兵軍だよ彼らは。でも
まあそうですね、ただ傭兵軍があの占拠するにも程があるじゃないですか。それを一応あのでかいマッチで占拠したっていうのはなかなか、
それはでもほら核を、
まあそれもあります
けど、握ってるから、で米軍政府を脅して橋を管理させてるし、
まあ、そうですね、
うん、
今回はあと何かな、前回もやっぱあの思ったんですけれど、うん、バットマンって本当出てこないですよね基本。
バットマンが出てこない。
なんでしょう、メインがやっぱりそのバットマンの主人公の悩みみたいなことなんで、本当、うん、活躍ってバットマン一部のところだなと思って、今回もそうでしたし、
今回バットマンの活躍は本当冴えなかったよね。
冴えなかったですね。意外にあの久しぶりに好きになった女が、うん、本当の悪役で、
あれもなんか取ってつけたような話でなんだそれって思っちゃった。
あ、でも
いつの間にか会社でね、街で大金持ちになってるわけだし、別に関係なく、うん、
あとはあいつですよ、あのその子供があのこの牢獄から脱獄したって言った時に、うん、あのそれを助けた男がいたっていうシーンがあったじゃないですか、うんうんうん、あれ見た時にどう見てもこいつベインだよなとしか思えなくて
最初からベインだと思ってた、
ね、なんか体つきがもうベインの体なんでこれベインじゃねえのと思ってたんですけれど、うん、なんかあるなと思ったらやっぱそういうオチで、
ねえ、女の子だった。
まあ、それもどうだろうっていう、
ねえ、まあ、それもねビギンズ見てないとちょっとあんまついていけない部分でもあるし、
そうですね、
だからビギンズ見てない人本当ポカーンとしちゃうよね。
後ろのカップルが困ってました。
困ってたわ。
ラーズが誰だ、
あ、リアム・ニーソンが、
リアム・ニーソンが急に現れてなんか話すじゃないですか、精神論みたいな、うん、あれ誰誰とかいう話になって、ビギンズは印象薄いですよね。確
かに。そう。まあ本当このシリーズ3部作はヒース・レジャーのジョーカーが見れたっていうだけで功績があるなとしか思えないよ。
俺はなんとか一応終わってくれたと思う。
まあでもね、この映画でね好きなのはやっぱりアルフレッドとねあのなんだっけ、モーガン・フリーマン、
ルーシャス、
ルーシャス、そうがやっぱすごいいいよね。
いいですね。ちょっとブラックジョークみたいなのもいますし、
うん、あんな執事がうちにも欲しい
その執事が途中で本当にいなくな
って、いなくなっちゃう、いなくなった途端没落し始めちゃうでもなんかさ、よく言われてるんだけど、その 1% の人が 99% の富を独占してるみたいなさ、それに対してブルース・ウェインは明らかにその独占してる側だからさ、まあそういう人に対してこうこんな落ちぶれてたまあみたいな感じがあるのかな。
あの町山さんのなんかラジオで言ってましたけれど、うん、あのクリストファー・ノーランになんか聞かれたらしいですね、なんか、うん、結局これは金持ちが復活するっていう話で、うん、金持ちが応援してるのかっていう話になってて、その
そうだ、ね、
金融選挙みたいなの去年あったじゃないですか、うん、あれの、あのあれがベイン側じゃないですか、ヨーロッパ
金融選挙って何
だろう、金融オール街の選挙、
あ、はいはいはいはい、
あれがベイン側じゃないですか。
そうだね。
そうすると最終的にバットマンが勝ったっていうことは 1% の方を勝たせたっていう話でちょっとなんか話題にはなってましたけれども、ね、
うんうん、
物議はかますかもしてるっていう、でも物議かもすほどのキャラクターっていうのは話かとも思うんですけどね。なんか
まあね、でも別に実際そのウォール街を占拠した人々は核爆発なんか望んでないし、
そこまでひどいこともやってないですし、ね、人民裁判でしたの金持ちを殺そうともしてないのに、うん、これは書き方がひどいんじゃないかっていう話、
うん、
新しいですよね。
そうだね、
このバットマンシリーズ嫌いじゃないんですけど、ジョークが少なすぎて、俺はやっぱりあのティム・バートンのやつとかバル・キルマーがやってたあのバットマンの方が、
そうだね、やっぱりバットマン・リターンズは偉大な作品だったなと改めて思ったよ。
俺評判悪いですけど、フォーエバーとかが好きでしたね。
フォーエバーはミスター・フリーズが出るやつだっけ。
いや、あれはジョージ・クルーニーがあのバットマンで、悪役があのシュワルツネッカーのミスター・フリーズの逆襲っていうやつで、
フォーエバーはあの
フォーエバーはあのトミー・リー・ジョーンズのトゥーフェイスと、あとあれです、あのリドラーっていうジム・キャリーがクイズを、クイズを出す、
見た、
あのくだらなさが欲しいなっていう。
でも試写会で見たっきりで忘れたけど、その時もあんまりこれ滑ってるなって思った
あの滑りがヒーロー映画っぽくて俺好きなんですよ、なんか。
うん。
あのトゥーフェイスだと好きでしたね、なんか愛嬌あって。
あ、本当、どんなトゥーフェイスなの？でも
やっぱね、本当にもうトミー・リー・ジョーンズのコメディーモードで、コインで裏が出たらあんた殺すみたいな。
顔はぐちゃぐちゃなの。
いや、こっちが本当に焼けかけただけのやつで、しかも設定上なんか、なんでトゥーフェイスになったかっていうと、裁判してる最中に悪人が硫酸を撒いた瞬間に顔を半分、持ってた紙で隠してこっちが焼けたっていう設定なんです。
本当に。いやでもね、ダークナイトのね、トゥーフェイスが改めて見たらすげえ怖くてさ、
あれはすごいですね。
この筋がね、顔、口動かすと、こう、にゅるにゅる動いてね。
あと、まぶたも焼けちゃって、目がつぶれないっていう、
あの目がね、あんなまぶたなかったらさ、眼中なんかすぐ乾いちゃうよ。
しかも、ガーゼしてると、若干ここら辺からちょっと血が出てるんですよ。うん、そういうのもすごかったなって、確かに。
そう、目薬ささないと。
でもダークナイトも俺そこまで好きじゃなかったしな、
いやジョーカーがすごいやっぱ良かったよ、機械で見たら機械の人がジョーカーの変な息遣いまでちゃんとやってて、
あテレビ版ですか DVD 版です
か、 DVD 版面白かったよ、
テレビ版とまた違ってテレビ版やってる人が結構昔からやってる人なんで、うん、狂ってる方はテレビ版なんですよ、
あそうなの、
DVD 版の機械やってる人は、うん、クレヨンしんちゃんのお父さんの声の人です、まだちょっとそのテレビ版のやってた人よりはマイルドでした、ね、うん、あちょ俺ちょっと笑っちゃったのがあの何でしたっけ、あの最後のもうクライマックスで、うん、あの警察官とその悪役が一斉に戦うシーンがあるじゃないですか、うんうんうん、そこでベインとバットマンが戦うときにお互いが声変えて戦ってるっていうのが
ベインとバットマンが
お互い声を
ゴ
ボゴボして何もごもごして戦ってんだよっていう感じ、
ね、そうだね、
あとなんかベインにある程度なんか資材とか取られたくせにバットとかそういうなんかバットモービルとかは隠せたんだっていうのにちょっとびっくりするんですよね、
そうだよね、ビルの上に隠してた、
あんなところなんかすぐ見つかるだろうと、うん、思いますし、
先の裏側はバレてなかったみたい、
うん、
あそんでね、ベインもさ、なんかずっとさ、古文とかさ、その建設会社に取り入ってさ、地下をずっと工事してて、何してんのかなって思ったら、何もやってなかったよ。
いや、あれ、警官閉じ込めるために、あの一応、爆発
しかけた。そうでしょ、大したことないじゃん。建設、まあ、爆弾仕掛けるのと、まあ、あと、バットマンのね、地下 の、 あの秘密基地を。なんか床をぶっ壊すってそれしかしてなかったよ、
警察官をある程度込めて
なんであんな工事しようと大工事してたんだ、
いや結構なでも感覚で爆発してたましたよね街中、でも
そんな工事する必要ある、
あいやなんかあの大規模な爆破はそれぐらい必要かなっていう、で俺今回の予告にちょっと文句があったのが、
うん、
ベインがあの球場じゃない、あのアメフトの会場で爆発するじゃないですか、あれ予告だったら、うん、観客席が爆発するかどっちか爆発するかを楽しませるっていうか、うん、こいつ狂ってるみたいな感じを持たせればいいのに、うん、予告編でもう結構そこネタバレしてたんでそこにもったいなかったな、
ね、フィールドがどんどんぶっ壊れていてすごい見せ場をとか、うんね、え何回も 見たことあるこれもう見たよって気分になっちゃう、
予告編では結構あのラストのカーチェイスみたいなところも結構見せてましたし、
うん、
すごいそこをもう確認する感じでしたね最後、
あでもあれすごかったね、あのさ核の核爆弾を積んだトラックがさ、何発ミサイル撃たれても全然ぶっ壊れないあれすっごい頑丈だったね、
そうですね、何のために作ったんだろう
って、すげーって思ってた、ガラスも割れないって
意外にでも簡単に止まりましたけどね、ガーンと落ちて、
まあ、落ちたらさすがに運転手もアウトだからね、
そうですね、でも爆弾は平気で、
そうだね、
後ろにいたゲイリー・オールダも何の傷もなかったっ、
あんなの落ちたらぐちゃぐちゃになってね潰れちゃうよね、
なんかでももったいないなと思うところもありましたね、
うんうん、
でも俺は結構好きですよこういう
そっか、いや、キャットウーマンもな、ただの細泥だもんな。
キャットウーマンもなんか、なんだろう、本当はいいやつですよみたいなところを見せようとしすぎな気もするんですよ
ね。ミッシェル・ファイファーはインクを口に入れてプーッつってね、バサバサバサッつって、ああいうシャレっ気がなんか欲しいよね。
まああれは猫の呪いでなったキャットウーマンっていう設定だったじゃないですか。
今回は上から男に騙されて落とされたんだよね。
で、
そしたら猫がいっぱい集まってきてペロペロペロペロ、
そしたら猫の魂がなんか映って、猫は7つの魂がど
ん
ど
ん、あれもシャレててよかったよ、かっこよかった。
いや、本当この間、あの去年のクリスマス何もすることなかったから見たんですよ。見たんです。いや、いい、俺ペンギンの気分でしたもん、クリスマス。ぶっ壊せーって感じで。
うん、
なんか、なんでしょう、またああいうシリーズのバットマンも見たいですね。なんか
そうだね、ちょっともう今回のバットマンはダークナイト以外はいいや。
これはこの作品はそんな捨てたもんではないですけれど、長いことはない、飽きるところも多いっていう。あと、なんでしょう、クリスチャン・ベールはなんか、痩せたり太ったり大変だなって本当に。
そうだね、ひげを生やしたり剃ったりね。
で、バットマンになるときはもうムッキムキになって、この映画のためにこの人どんだけ命削ってんだろうなって本当に。
そんな痩せたっけ。
あの、このバットマン・ビギンズの前に、
うん、
あの、何でしたっけ、マシニストっていう異様に痩せるやつをクリスチャン・ベールやって、その後に撮ったのがバットマン・ビギンズで、もうムッキムキにならなくちゃいけなかったっ
ていう。戦場からの脱出っていうのも、
あれもその後
すごいゲソゲソだったよ。
ダークナイトのあれ前なんて。
あ、
なんでダークナイトやるために体の作りが異様なんですよね、ロバート・デ・ニーロイン人だと思いますよ、あとはなんか本当なんかベインもう少し使えるような気がしたんですけどね、なんかもうちょっとあればっていう。
真面目な軍人だよあいつは。
まあひどい悪役は。バットマンにそんな恨みを持っててブルース・ウェインがあのバットマンだって分かってるんであれば、もうあの女が寝てる間に殺せばこともすんなりいったんじゃないか。
そうだよね、なんであんな仲良くなってるのか意味わかんない。
だってあの何でしたっけ、あの、そうか、バットウェインにあの死ぬ前に辛い思いをさせたかったってことなのかな。にしても
そんなの別に拉致って監禁して辛い思いさせればいいだけじゃない、
ですね。本当に罪悪で希望もなくするんだったら、手とかをもう折ったり、あの見ざり方式で
何がしたかったのか未だによく分かんないよね。
さっきも言いましたけど、試練与えみたいな与えたくせに出てきて驚くんだったら最初からすんじゃねえよって本当に思いますよね。
なんだあいつ、
麻薬でそこはやられてたのかな。
だって別にあの女の方はさ、立派に町で出世してるわけでしょ、で実は私はあんたに超ムカついてたのよなんつってな。
そんなやつと寝てまでやって、
ね、
そんな計画やってんのっていう。
変だよね、ちょっと話として破綻してんじゃないの。ちょっとごちゃごちゃしすぎてよくわかんない、ごまかされてる感じがするけど。
あ、でも迫力のあるアクション映画です。
そうだね、
そこはもう、押せます。
まあアクションは良かったけど、もアクションだけ見てもしょうがないっていう思いはあるよね。
あ、そうですね。
エリートスクワッド見た方がいいよ。
あの腐敗を。一応あのバットマンビギンズって一応警察が腐敗してるっていう話だったんですけれども、ダークナイトでそれがあのデントによってなくなって、
あのでもなんか本部長の代わりに仕切ったやつはバットマンを捕まえろっつって
あいつもう少し活躍するべきでしたよね、間違った方向に。
いっぱい間違ってて面白かった。
バットマンを打つとかそういうシーンがあってもいいんじゃないかと思うぐらい。そしたらあいつなんかベインが行動し始めたらもう家族の周りに集まってもう警察辞めるみたいな感じで、ああいうキャラクターがもっと変なことをやってくれると面白いんですけど、
あいつをちょっといじめたら自殺してバットマンが思い悩むとかの方がいいんじゃないのかな。そんなに苦悩を与えたかったら。
いやでも本当もったいないな、アクションこんなにいいのに。
なんか無理やりなんだよ、いろいろ。
やっぱでも思ったのはジョーカー出したかったんだろうなっていうのもちょっと思いますよね。
ジョーカーいなくなって困ってたのかな。
かもしれないです。だったらもうぶっ飛んで誰かリドラーみたいなの作ってやらせるとか。レインはちょっと正直硬すぎたっていうか、
ドクターパルナサスみたいに他の人にいろんな人にして
まあメイクしてるわけです。いやでも思ったんですよ、あのビギンズの時のヒロインが、最近トム・クルーズと離婚したあの人で、ダークナイトの時は違う人なんですよね、ヒロイン。レイシェルやってた人。そこで変えたんであれば別に。
ロバみたいな顔した方が。
別に変えても良かったんじゃないかなっていう。
まあでも前のがすごくすぎて存在感がすごすぎるから、ちょっとやそっとで代役効かないんじゃないの、やれるとしたらジャック・ニコルソンだけだよ。
ジャック・ニコルソンの時の俺ジョーカー結構好きだったんですけど、
ね、すごい面白かったよね。
敵を殺す相手がずっとなんか笑顔になって死んでるっていう設定とか、
美術館に行ってさ、いろんなこんなのはダメだっつってさ、すごいヘンテコリーな
自分にそっくりな、
これはいいっつって、
壊れた感覚とか、ああいうバットマンみたいですね。
ジョーカーが出てる日曜美術館が見たいわ。
ああ、それのナレーションはデーモン国でやってほしいですね。機械版はデーモン国でだったんで。
そうなの、
うまかったんですよ、それでも。
お前を笑顔にしてや
るか。いやー、もったいない。でも、2時間40分って最初結構構えてましたけれど、割と、そんなに俺は思って
。いやもう俺はすごい飽きて時計ばっか見てた。
まあ好き嫌いはあると思います、
そういうわけでじゃあ本日はバンダイシティサブウェイでコーヒーフロートバットマンビギンズを飲みました。
カフェラテフロートです。
それではさようなら。消され脱ぎ捨てた